はい、皆さんこんにちは、中尾付き合いのワッシュワッシュ始まります。はい、今日はですね、明けましておめでとうございます。1月2日放送の予定になっておりますんで、令和6年もですねよろしくお願いします。はい、ではこの番組はですね、ご縁応援貢献をテーマに夢ある放送をお届けする夢の種放送局広島スタジオより放送しております。本日はですね世羅町より青空収録を行っております。よろしくお願いします。はい、
夢の種放送局。
はい、はい、改めまして中尾きなりでございます。言いましておめでとうございます。今年もですね、中尾付き合いのワッショイワッショイ、よろしくお願いします。ですね、まあぶっちゃけたこと言うと、今日は1月の9日、あ、12月のですね9日土曜日でございます。はい、今日はねあったかい、天気です。はい、まあ1ヶ月後のね、1ヶ月後の、1月の頭の話をするのなかなかちょっと難しいなと思うんで、まあ近況の方をねいろいろお話ししたいと思います。まず中尾家のヤギーズなんですけど、まあおかげさんでね、ツイッター、旧ツイッター X の方も、まあ、この冬の間はなかなか更新ができてないですけど、たくさんのねフォロワーの方いらっしゃってですね、時々注目してくれてるんでありがたいと思ってます。先週の12月2日土曜日にですね、ヤギネットワーク広島の、オフ会がですね広島県庄原市で、ありました。まあ参加人数はですねそんなに、多くはなかったんですが、広島ヤギネットワークのねシンデさんとか、あとヤギネットワーク参院のですね青戸さんとか、あと柿原さんとか、そういうまあちょっとヤギネ全国のヤギネットワークの中の方でもトップクラス重鎮の方たちが来てくれてですね、いろいろ、前回じゃないや、11月かな、静岡であった、全国ヤギネットサミットのね、お話ししてくれたり、ヤギの飼育の お話だったりとか、いろいろ現状をねお話ししてくださいました。それで結構ね質問事項質疑応答もしてくれてですね、一番なんていうかなその質問が多かったのがそのイベルメクチンって言って、その羊麻痺を防止する薬等があるんですけど、それがやっぱりその自分たちの地区の管轄のなんだっけな獣医さんだったり、獣医さんだったりその家畜保健所だったりとかで手に入らないとか入るとかね、なんかそういうお話でした。あのね質問が多かったです。で、私の方はですね三好の農祭にお世話になって、農祭の方にね獣医さんがいらっしゃるんで、その方に、薬等をもらったりとかしてるんですよね。でもまあ本当は世羅町は府中の、農祭家畜家保にね、行ってもいいんだけど、まあ三好に近い世羅町なんで、だから私三好の方に行って、なかなか、親切にね対応していただいてます。で、まあ三好の場合はですねイベルメクチンもその結構まあいっぺんに大量にくれるんですよね。なんでかっていうと、一回その診療に来たり一回薬もらうごとに500円かかるらしいんですよ。それだからそのことを考えたらたくさん持って帰った方がいいだろうみたいな感じで言うてくれて、でまあ本当に1年分ぐらいをねボコーンってくれちゃったりするんですよ。調整剤、まあ人間でいうと胃薬みたいなのも本当に10袋ぐらい、いただいて帰ったりとかしてですね。でまあうちのヤギ調子悪い時にそれをぬか餌にね、混ぜてあげてます。 そんな感じで、なんとなく、健康状態保っています。で、今回その、オフ会の時に、ちょっと私、シンデさんの方に、うちのヤギたまに、なんちゅうかな、下痢をやるんですよ、みたいな。そういう話をした時に、まあ、うちはメインの餌がその、米ぬかなんですよね。で、米ぬかを、まあ、お茶碗一杯ぐらい、だいたい1トンにつき上げてるんですっていう話したら、まあ、そのお茶碗の大きさはもうちょっとよくわかんないけど、ちょっと多いかもね、みたいな。米ぬかっていうのは、油分、油分が多いんで、それでお腹、緩くなりやすいんじゃないの、みたいな感じで、まあ、指摘というかアドバイスもらいました。あ、なるほどな、っていう感じです。だからまあ冬場はね、ちょっと見直しながら、牧草も与えつつ、で、その米ぬかをね、与えていこうかなと、そういうふうに思った次第です。はい、で、そのオフ会も、あの日は昼から一応6時ぐらいまで会場借りてたんですけど、でそこから今度はオフ会が終わって交流会という流れになって、近くのお店に移動して、そこでまたいろいろ情報交換しながらね、行いました。その時にね、おっと思ったのが、もう来年のというか、令和6年度の全国ヤギサミットのお話があって、もう11月25日って言ってたかな、奄美大島やったかな、石垣島やったかな、とにかくあっち側の南の方で、やるそうです。なんか今回ちょっとお金貯めて行ってみようかなっていう感じがしてるんですよね。なんか、ヤギを食べる、まあ食べるっていう言い方もちょっとおかしいんだけど、ヤギ肉をのことが今回はメインになるようなことを言われてたんで、なんかちょっとそういうのをすごく気になってたんで、なんか、せっかくだから頑張って足伸ばしてみようかなみたいなことを、今ちょっとだけ考えております。まあ、令和6年の11月後半の話なんで、まあ、夏ぐらいまでにはね、結論を出すというか、して、まあ、また報告したいなと思っております。はい。で、中尾家のヤギーズなんですけど、この2、3週間はですね、今仕事がだいたい5時とかに終わって、家に帰ってくるのはだいたい5時半ぐらいなんですよね。そうしたらもう本当に、薄暗いんですね。で、天気のいい日はまだかすかに明るいなーって感じで、まだそのなんだっけ、ヤギたちが遠くに行ってもこう、姿確認できるぐらいの距離というか暗さなんですけど、今はもう田んぼも全部終わっちゃって、周りが何も活動してない状態なので、私帰ったらもうヤギをずっと放牧するんですよ。すぐで放牧して、次の日の朝だいたい6時ぐらいかな、6時ぐらいに小屋の付近に戻ってくるじゃないな、朝、様子を見に来て、で6時だいたい 10分から15分ぐらいからだんだん明るくなってくるんで、そこでヤギの姿を見ながら、だいたい7時ぐらいまで、みんなを自由にしてます。そうそう、だから6時半から7時ぐらいの間に、まあ、掃除しながら、糞がどういう状態の糞が落ちてるのかなみたいな感じでチェックしながらいろいろこの 2,3 週間やってます。そんで朝のその7時ぐらいに、まあ朝ごはんというか、をセッティングすると、まあヤギーズもそろそろ時間だみたいな感じで帰ってきてくれるんですよね。で、まあ帰ってきたら、柵を、まあ、ちゃんと戸締まりして、また夕方までちょっといい子にしててねみたいな感じを、この 2,3 週間ずっとやってます。だからヤギーズはまあ暗い中、まあ餌食べ歩いてて、いい時間になったら自分たちの小屋に帰ってきてるような状態です。で、この前、3日4日ぐらい前にちょっと早く、朝方来たら、なんかヤギーズもなんか 油断してたんかな。まだこう横たわってるというか座り込んでるのもいて、あーキーちゃんいつもここで寝てんだねとかって、そんな感じで、まあ、ちょっと様子が見れてですね、なんかちょっと安心しました。なんか 3,4 箇所ヤギーズがこう、ね、寝たり、座れたりする場所があるんだけど、誰がどこでどうしてんのかなっていつも気になってたんで、なんかそれいう姿を見れてなんとなく安心した中尾さんでございました。はい、まあ、それでですね、ほんで、今日この収録終わったら、まあ、天気もいいんで、一応、ヤギ小屋の修繕、並びに、餌置き場をですね、作る予定にしております。だから、これもね、なんだっけな、ツイッター等でね、画像を記録残しておこうかなと思ってます。なんか、ヘタッピーな DIY かな、を作ろうというか、なんかいろいろやろうと思ってますんで、また皆さん見て、ヘタッピーだなとか、なかなかいいことやってんなって思ってください。はい、ということで、ちょっと中尾家のヤギーズのお話終わったんで、ここでちょっと一回ジングル挟みますんで、よろしくお願いします。
いつも聞いてくれて、ありがとうございます。
はい。ではちょっと改めてですね、今回ちょっと近況をお話ししたいと思います。12月2日にそのオフ会あったんですよね。あれが土曜日、日月。いつだったかな、12月のね、3日4日、あのぐらいにですね、ついに私、ガラケーからですね、スマホに変えました。で、その時に iPad も、同時に、なんちゅうかな、機種変ちゅうかな、iPad も新しいのにしました。まあ、ショップの方の、なんちゅうかな、アドバイスというか、まあ、料金の相談とかにするときに、まあ、同時に変えちゃった方が安くなりますよ、みたいな感じで言うてくれて、それで、iPad と、携帯をですね、買いました。今までは、そのガラケー、なんか今まで私使ってたのガラホーとかいう携帯だったらしくって、なんか、ガラケーとスマホの合いの子というか、間のそういうのだったみたいです。だってなんか俺のガラケーは、一応 LINE とかも入ってたんだけど、LINE もなんか全然意味もわからなかったけど、そのアプリを全然いじってもないのが、まあ現状ですね。で、まあ iPad で、おへそカフェに勤めた時に LINE が必要だったんで、なんか LINE をメインに使うようになったかなというような感じですかね。で、まあだけど機種変して、iPad も新しくなって、まだほんの3、4日ぐらいかな。そんなもんなんで、全然、まだいじってないのが現状です。はい。だからこの、新しいスマホもですね、実は Android とかいうやつなんで、iPad が Apple で、本当は Apple のスマホにした方がいいみたいなこと言われてたんだけど、なんか知らんけど Android になってしまいました。はい。なんかな、最近こう新しいことを覚えるのが苦手なんで、どこまでその新しい携帯を使いこなすかどうかわかんないんだけど、まあそれを持つことによって、なんだ X だったりとかも更新がいい感じにできるかもしれません。あ、それとあと今までなんとかペイとかっていうのも全然興味なくって、なんもまあ、近寄らなかったのが現状なんですが、今回、PayPay も登録してですね、なんか、PayPay ちょっと頑張って集めてみようかなって感じがしてます。それで PayPay でお買い物したりとかできたらいいかな、みたいな。なんかね、そういう携帯とか PayPay とかの話を、してると、本当なんちゅうかな、その辺の人たちに比べて5年も10年も俺遅れてんなとかって思うんだけど、まあね、人それぞれということで、 こんな人もいますよみたいな、はい、そういう時代に乗り遅れてるんじゃなくて、もうなんか全然その昭和が大好きな50代ということで、そういうふうに皆さんご理解お願いします。はい、だから、近況というかね、最近の私はそういうふうなことです。あともう一つね、前回の放送でも言ったかな、アマチュア無線かな、あれ、ちょっと講習受けに行って免許取得しようかなと思っております。アマチュア無線は1月の、いつだったかな、13、14だったかな、とにかく土日に、講習会、そこで免許を一応取れる予定になってます。まあね、今度はそういうこともなんかチャレンジしていこうかなと思ってます。うん、その新しいのを、今さっきの話じゃないけど、覚えるのはちょっと苦手だし、最近苦になってるんだけど、でもなんかそういう交流をするとか、自分のその交流の幅を広げるとか、ああいうのに関してはなんとなくこう、ま、前向きというか、なんか前進したいなっていうのが、前からの自分の、思いかな、なんでね、また、多分アマチュア無線なんかもし始めた場合は、多分、まあ、こういう方おかしいかもしれない、不特定多数っていう言い方おかしいかもしれんけど、不特定の方と交流して、そこからこうなんか知り合いが増えたりとか輪が広がったりっていうパターンかなと思ってます。ね、そういう、新しい出会いとかにね、なんかこう期待したいというか、なんかワクワクできるようなことがあればいいかなというふうに思ってるします。はい、そういう、こともね、またこのラジオとかでもいろいろお話できる範囲でしたいし、はい、いい報告ができるように、楽しくね、やりたいと思ってます。そうです、令和6年もですね、いろいろなんか楽しいことをやっていきたいなみたいな感じですね。はい、ということでですね、とりあえず、この話はここで一旦切っといて、次このジングルが終わった後にですね、令和5年のね、振り返りを、中尾なりにですねやりたいと思います。ということで、ももちゃん、はい、またここでジングルの方よろしくお願いします。はい、お願い。
夢の種放送局、
はい、はいはいはい、ではももちゃんありがとうございます。はい、こっからですね、令和5年の中尾なりの振り返りをやりたいと思います。令和5年はですね、当初は、島根県の安来にいてですね、安来で、生活 をやるつもりだったけど、今いろんなね事情があって、世羅に帰ってくることになって、でおへそでお勤めするようになってって感じですね。で、ラジオをね、始めるのもね、令和5年の5月からの一応スタートです。でもね、ラジオもね始めようかなと思ったのは、ちょうど多分そうだね、募集、そうだね、去年だから令和4年の年末近辺、12月ぐらいになんかそういう情報をキャッチして、やろうと決心して、で勉強会だったり講習を受けながら、で5月スタートっていう、そういう令和5年だったかな。ラジオに関してはそんな感じでスタートです。そんで当初はですね、やっぱり、なんかこう、毎回毎回こう、なんだっけ、ゲストさんを呼んで、とか思って、その人選というか、人集めというか、そういうゲストのことでなんか頭に悩ますことがいっぱいあったけど、 まあ、いざでも始めてみれば、その月2回の収録も、まあ、なんかこう独り言を並べていけばなんとなく形になってきたし、まあ、振り返ってみればそういう番組になってるような感じです。中尾家のヤギズっていうコーナーはね、あって、こう、ヤギのことを、こんなことありましたっていう話はしてんだけど、でも、なんか、まあ、なんとかなるかな、みたいな、そんな感じで思ってます。まあでも、まあ今後もね、続けるにあたってね、もうちょっとこう、楽しいというか、こう、中身がね、充実した番組になればいいかなと思ってます。はい。で、まあ、ラジオの話になるとですね、僕もやっぱり好きな番組があって、まあ、RCC の週末ナチュラリストだったりとか、MJ、ミュージック J っていうのがあるんですよ。そのプロ野球がシーズンオフの間、北海道の、放送を、RCC が、RCC と北海道の放送局が流してるミュージック J っていうのがあって、松崎さんっていうのがいろいろ80年代とかの音楽とか流してくれてるやつって好きなんですけど、そんなのがあって、まあ松崎さんも一人喋ってたし、まあ週末ナチュラリストも一人喋りなんですよね。だからあんなんを聞いてると、まあそれは確かにハガキがあったりとか、メールが来たりとか、あと音楽間挟んだりとか、そんなんでなんだけど、でもそれでも、やっぱりこう、まあ、上手というか、まあ、その、まあ、プロだから上手なんだけど、まあ、参考にというか、こんな風に喋れたらいいな、みたいな、そんな感じでね、聞いております。はい。あと、まあ、好きなのはね、山下達郎、HFM、広島 FM の山下達郎さんとか、福山雅治のラジオとか、なんかあんま面白いな、みたいな感じで、聞いてます。やっぱね、30分番組とかがね、なんか、ああ、なんかすげえいいなーって感じがして聞いてます。はい。まあ、ラジオに関するお話はこの辺ですね。で、まあ、私生活でとの、令和5年の振り返りを、考えるというか、振り返ってみるとですね、今日、まあ、おへそで仕事してて、ちょっと時間があったんで、まあ、今日、ラジオだな、みたいな。どんなこと話しようかな、みたいな感じをちょこっと考えてたりしたんですよね。そうすると、なんだろうな、まあ、人が亡くなったことが、こう、いろいろ、巡り巡ったんですよね。だから、まあ、有名人、芸能人の方とか、でも結構、そういえば俺たちというか、自分らが若かった時の人たち結構亡くなっていっていくな、みたいな感じに思ったんですよね。だけど、まあ、ざっと思い立つだけでも、やっぱり谷村新司さんだったりとか、モンタさんだったりとか、ほんで、昨日か一昨日ぐらいに、俺たち賞金族に出てた島崎さんとかね、アダモちゃん、ペイのあの人が亡くなったりとか、なんか、そんなことを巡ってたんですよ。で、まあ、身近で言えば、ね、ルーピーが亡くなったこともあったなとかって思って、そして、ふと思ってたら、あれと思って、よくよく考えたら、自分の養老の滝の後輩が、まあ、亡くなっちゃったんですよね。まあ、それは自殺だって聞いてるんだけど、だから、あれももしかして令和5年とかって思ったりとかして、なんかそういう、ことを、こう、なんとなく振り返っちゃったんですよね。だから、なんかな、まあ、生きる望みがどうこうとかじゃないんだけど、なんか、どっちかっていうと、生きる望みよりも、その死、という方が、身近に感じる年代になったのかな、みたいな。まあ、54歳、55歳、というと、まあ、どっちかとそっちに近いのかなって。でもまあ、人によってはね、まだまだ55とかでも全然、生きがいがあって、 てこういい人生行く人もいるんだろうけど、俺はどっちかというとそっち方面というかに近いのかなみたいな感じをなんか思っちゃいました。だから何ていうんかな、自分がちょっと弱気になってんのかなみたいな、気持ちがなんか、そういう方に、別にその死にたいとかそんなんじゃないんだけど、そっち方面なんかなみたいな感じで思う、今日この頃というか、今日そういうのはちょこっとね、思いました。そのやっぱり、12月の今日がまあ、9日って言ったっけ、9日だから、やっぱりまあ年の瀬っちゃ年の瀬なんだけどね。でも振り返るにあたってそんなこと思いました。それともう一つ、12月の9日とかって思った時に、飲食をやってた時の12月9日って言ったら、もう本当に、一番、稼ぎ時の時期なんですよね、実際。居酒屋さんとか飲食店では大体、当時12月の第1週第2週の週末が頑張りどころだよみたいな感じで言われてた時期です。だから、あ、今まさしくそういうとこにいるんだと思って、でもここ数年、まあコロナとかもあって、もう本当にその忘年会というか、まあ、飲み事自体がもう本当なくなって、あ、言われてみればそんなこともあったねぐらいの感じで、なんか自分自身ちょっとそういう自分がいるのにびっくり。本当、なんか12月にこんなにのんびりしてていいんだというか、全然ピリピリしてない自分がいて、思ってます。はい。なんか、今はね、その、実際、まあ、今さっきのヤギの世話から始まる一日がスタートして、で仕事行って、帰ってきてまたヤギの世話して、でまあ大体7時8時ぐらいに、まあ家帰ってね、ご飯食べて風呂入ってちょこっとテレビ見て知らぬ間に寝てるみたいな感じで、なんかこう、なんちゅうかな、もう、そういう予想に出たりとか、なんかそういうのにあんまりこう気を取られないというか、そういう自分の今生活リズムかなみたいな感じです。はい。まあでもね、世間一般の方々が、経済を回してね、言ってくれないと、いろいろ、困るような感じがしますんで、ぜひぜひ、世間の方はですね、忘年会、新年会で、人に迷惑をかけない程度にですね、経済を回してください。はい。それとですね、ちょっとだけ僕、困ったことがあってます。それは何かというとですね、大体、毎年、秋から冬にかけて、札幌ビールがですね、まず琥珀の恵比寿っていう、ちょっと、赤、えんじ色の恵比寿ビールを出すんですよ。琥珀色の恵比寿。それプラス、今度は次は冬物語っていうのがビールが出てくるんですよ。これで、今年はなぜか冬物語は結構早めに飲んだんだけど、琥珀の恵比寿がですね、全然ね、出てこないんですよ。で、札幌ビールの方にもね、問い合わせの電話入れたことがあるんですよ。もう終わりましたかみたいな。そしたら、11月20日から販売です、みたいな感じで答えがあって、もうだから11月の後半ぐらいからずっとそのスーパーとかコンビニとかでもすごい気にして立ち寄るんですけど、琥珀の恵比寿ないんですよ。もう本当ね、これ自分のご褒美でね、僕は絶対飲みたいんで、なんとかゲットしてですね。ほんで、いつも毎年ね、空き缶実は取ってんですよ。今3年分ぐらい空き缶が1個ずつ溜まってんだけど、琥珀の恵比寿、ぜひぜひ飲みたいと思ってますんで、はい。またそういうお話もできたらいいかなと思ってます。これはもうね、本当に自分のご褒美です。はい。そういうことなんでね、多分、もうそろそろいいお時間に来てますんで、そしたら、ブーがこっち側に来てくれました。ヤギくん、ブーちゃん。ありがとうね。ということで、まあ、新年のね、第一発目の、第一週、第二週のね、一応、今日が放送になってます。はい。また、令和6年もですね、よろしくお願いします。それで、いろんなところでね、更新していきますんで、まあ、なんか、ちょっと気になったことがあれば、メッセージといただけると、私、嬉しく思います。はい。また、はい。じゃあ、また、行きますんで、 よろしくね。じゃあ次回もよろしく聞いてください。ありがとうございました。ももちゃんありがとうね。バイバイ。